皆さんこんにちは。金好きラジオ第1回放送です。この番組は金トン大好き松井が1週間の金トンニュースを中心に金トンを便利に活用するための情報をゆるっと紹介する番組です。ということで第1回放送が始まりました。皆さん、私金好き松井のことはご存知でしょうか？ご存知ない方もね、いっぱい聞いてくださっていれば嬉しいなと思うんですけれども、そんな方もですねいらっしゃると信じて、簡単な自己紹介からですねさせていただこうと思います。私は普段ですねキントーンのメーカーのサイボーズの方で、営業しているものなんですけれども、キントーンが大好きだということでですね、有名でして、あまりにも好きすぎてですね、ちょっと業務時間じゃ紹介の時間足りませんと、いうことで、今年の春から副業でキントーンを紹介するという活動をしています。プライベートでですねキントーンの情報を発信するメディアということで、金好き .com というページを立ち上げました。でそこで、ブログをですね書いているんですけれども、いろんな紹介の記事を書いたり、あとは YouTube の方にですねキントーンの活用の動画なんかを上げて、世界初のキントーン YouTuber ですみたいなことを名乗りながらですねいろいろと活動させていただいております。でぜひ詳しくはですね、kinsuki.com と、kinsuki.com にアクセスしてみていただければと思います。で今回はですね、ブログでも動画でもちょっともう活動がねですね物足りなくなってきたということで、ついにラジオ番組もですね始めてみましたよという形になります。実際のところはね、動画を作るのって結構手間がかかります。ブログを書くのもですねまあまあ手間がかかります。もっと簡単にですねコンスタントに、サクッと情報発信したいなと思いまして、今回このラジオ番組を始めてみたよという結果になります。続けていきたいなと、ちゃんと続けていくのがですね当面の目標になりますので、ぜひご期待いただければと思います。で改めてこの番組についてなんですけれども、この番組はですね1週間のキントンニュースというのを紹介しながら、それ以外にもですね話題になったキントンの情報とか、あとは私が発見したチップスだったりとか、ゆるっとですね、いろんな情報をご紹介していこうかなと思っています。だいたい30分ぐらいを目安にですね、紹介していこうと思っておりますので、週に1回、登録をしてですね、発行していく予定なので、ぜひぜひ聞いてみていただければと思います。で、第1回の今回なんですけれども、範囲としては11月3日土曜日から11月9日、金曜日までですね、を、範囲にしながら情報を送りたいと思うんですが、いきなり第1回からですね、もう情報がてんこ盛りすぎてですね、ちょっと30分で、紹介しきれない量のものがあります。なんでかって言いますと、サイボーズデイズ東京が、あったんですね。11月の7日、11月8日に幕張メッセで開催をされていました。皆さん、サイボーズデイズ東京ってご存知でしょうか？サイボーズデイズっていうイベント自体がですね、毎年サイボーズがやっているんですけれども、これがサイボーズの、1年に1回やるですね、もういろんな情報を詰め込んだ、サイボーズの最大規模のイベントになります。で今年は4会場でやっていまして、9月は福岡、10月は松山、そして11月に東京、そして来月はですね、12月3日4日に大阪でも開催をする予定になります。で中でもですね、東京が一番規模が多いんですけれども、ここに向けてですね、いろんな情報がどんどん展開されてくるというのが毎年の常になっておりますので、今回もすごいいろんな情報がありました。サイボーズも仕込んできますし、サイボーズのですね、パートナーもですね、新しい機能だとか、新しい製品だとか、いろんなですね、サービスだったりをここに向けて仕込んでくるので、もう本当に回りきれないような、見切れないような情報がですねありました。で今回は、その中でもですね、3つの、サービス、新カレンダープラグイン暦の話、新しい教育サービスクラウドユニバーシティの話、 それから新しいプラグイン、クルーデータ、ダッシュボードの話と、あとはサイボーズの方でもですね、新しいモバイル画面の話というあたりを今日はご紹介をしていこうと思います。ではまず、サイボーズデイズ東京でリリースされた製品についてお話をしていきます。まず最初はですね、新しいカレンダープラグインが、このデイズでですね、公開されていました。その名も、こよみというプラグインですね。これは仙台のですね、アーセスという会社様が、公開した、今回ベータ公開したプラグインなんですけれども、カレンダーをですね、シンプルに均等の中で回していくという意味では、すごいうってつけのですね、注目のプラグインなんじゃないかなと思っています。これぜひですね、サイトの方も見ていただきたいと思うんですけれども、いわゆるですね、グループスケジューラーのような画面をですね、均等の中に追加することができます。人、それから、施設ですね、会議室ですとか、社用車とかですね、それを管理していくのには、ちょうどいいスケジューラーのですね、画面を均等に追加してくれるプラグインです。で、均等って、カレンダー機能がなくはないんですね。標準機能でも、1ヶ月のですね、カレンダー表示というのをご用意しています。ただし、すごくシンプルというか、本当に表示をするだけのようなですね、機能になっています。例えばですね、色もつかないですね。人によって色を分けるとかもないですし、週表示とか1日表示とかもありません。あとは、1日にですね、3件以上予定があると省略して表示をされてしまうので、ちょっと一覧性にもですね、乏しいところがあったりします。本当に、おまけと言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、追加でついているぐらいではあったので、本格的なそのカレンダー、スケジューラーとして運用していくには、とてもじゃないですが機能が足りなかったですね。で、市場にはですね、いろんな均等にスケジュール機能を追加するようなプラグインっていうのも、あるんですけれども、今回リリースされた暦というのは、中でもそのグループスケジューラー、人を中心に、周りで施設とかを管理していくっていう特化したですね、プラグインじゃないかなと思っています。で、特にIT に不慣れな方でもですね、利用しやすいようなシンプルな画面、構成というのが特徴かなと思います。例えば私が気になったところとしましては、画面遷移がですね、極力少なくなっているんですね。具体的に言うと、新しく、予定を登録するときは、その均等の持っている、レコード登録画面っていうところには映りません。基本的に登録画面は使わない構成になっています。いわゆる予定登録をしようとすると、ポップアップで出てくる感じですね。で、予定を編集するときもそんな感じです。なので、極力画面遷移をせずに、直感的に使えるっていうあたりはですね、すごく大きな特徴じゃないかなと思いました。あとは、シンプルでありながら、裏側のですね、設定画面のところでは、かなり柔軟な設定ができるなというところも大きな特徴だなと思いました。特に気になったのは、そのスケジュールに登録する人、それから施設、このあたりの設定がですね、ちょっと特徴的なんですね。何かというと、この予定に登録する人のリスト、それから施設のリストといったものは、別途そういったリストのアプリを用意するんではなくて、そのプラグインの中にですね、登録していくというか、設定画面の中で管理をしていくというような形でした。例えば、サイボーズ .com の、ユーザーのですね、登録しているユーザーリストとかからもですね、読み込んでくることはできるんですけれども、読み込んだ後はそのプラグインの中でですね、設定編集をしていくと。これってなかなかですね、他のプラグインだとないのかななんて思ったんですけれども、いいところとしてはそのプラグインの画面の中でですね、完結をできるというところですね。他のそのアプリだったりを用意して、連携設定だったりとかをする必要もないので、すごく何というか管理をする側からするとシンプルに使える、それで言いながら、施設、人というものが用意されていて柔軟なスケジューラーを使えるというのはですね、すごくシンプルと柔軟性というのを両立しているなというのを思いました。 で、まあ、今、ベータ版だからというのもありと思うんですが、まあ、すごくそういった意味では、ターゲットを絞ってですね、機能をバッサリとこう切ってるなといったところもあると思います。あえて、項目を増やしたりとか、そういったところは今ですね、できないような形だと思います。標準で持っている、項目のみの運用になっていると思うんですが、まあ、人手を中心にですね、スケジュールをしていくという意味では、必要最低限のものが揃っていて、分かりやすく始められるのかなと思いました。で、こちらですね、テンプレートのアプリのテンプレートもですね、ご用意されていますし、何をもっても、来年2019年の2月末まではですね、無償で、ベータ版なのでずっと使えるようになっております。で、要望のですね、機能要望というのも募集していて、それこそ、投稿した機能がですね、搭載される可能性もあります。ぜひそのキントーンでスケジュール管理をしたいとか、予定的なこう考え方とか見た目を持ちたいなと思っていた方は、ぜひですね、こちら、ふるってこうベータ版を使ってみていただければなと思っております。で、早速ですね、私の kinsuki.com のブログの方でも、これを紹介する記事を書いていました。触ってみた記事を書いてみましたので、そちらも合わせてご覧いただければなと思っております。はい、次のサービスはですね、クラウドユニバーシティというですね、キントーンに、まあ、キントーンだけではないんですが、キントーンに関わる教育メニューのお話になります。で、クラウドユニバーシティは、まあ、今回ですね、発表された新しい教育ブランドなんですけれども、キントーンユニバーシティだと、もしかしたら聞いたことがあるかもしれません。これはですね、ICT コミュニケーションさんという我々のですね、まあ、サイボーズのこうパートナーが、提供している教育メニューがクラウドユニバーシティなんですが、実はですね、ずっと前から、2014年からですね、キントーンユニバーシティというブランドでですね、もうずっと教育自体はやられていました。で、もう実はですね、すでに、1600名以上ですね、もう延べの受講者数がいらっしゃいまして、全国でのですね、7拠点でもですね、教育を、展開をしておられるということで、まあ、かなり豊富な実績と、ノウハウをですね、持たれているパートナーさんになります。で、今回のですね、クラウドユニバーシティというリブランディングをしたところについては、まあ、キントーン以外のですね、そのサービスについても教育を始められたよというのが大きな特徴かなと思います。具体的には、コラボフローというですね、ワークフロー専門ソフト。あとは、グスクカスタマインというですね、キントーンにカスタマイズをですね、簡単に加えられるよというサービス。あとは、この後もご紹介しますが、キントーンプラグインのクルーシリーズですね。で、まあ、これら3つのソフトというのは、まあ、キントーンにですね、つながるものだったりとか、あとはキントーンとセットでこう使うものだったり、まあ、いろいろとあるんですが、まあ、どのサービスもですね、すごく深みというか、それサービスだけでもですね、すごくいろんなことができるサービスなんですね。コラボフローであれば、やはりまあ、ワークフローというですね、まあ、それだけでも、特化した市場を持っているというか、分野を持っているですね、業務だと思いますし、グスクカスタマイン、これはですね、キントーンの開発、JavaScript 開発を、まあ、マウスでですね、作ってしまうよというような、まあ、革命的なサービスです。で、クルーについてはですね、キントーンのですね、プラグインなんですけれども、本当にですね、高機能な、プラグインになっていまして、キントーンに Excel のような機能を追加したりとか、あとはピポットテーブルのようなですね、機能を追加したりとか、またキントーンの中のデータをですね、こうバッチ的なこう処理をしてですね、変更、加工するようなプラグインを提供しておりまして、まあそれはそれですごく深い使い方ができるソフトなんですね。で、それらを、使うときにですね、まあなかなか何もこう知らずに使うというのはですね、まあ難しいところもあったりするんですが、まあ、今回このクラウドユニバーシティというところで、それらですね、深い、知識もですね、手に入るような、使い方がわかるような研修メニューというのを用意されたという形になります。で、この ICT コミュニケーションズさんですね、本当にいろんな教育メニューを持たれてまして、まあ、そもそもその我々の、パートナーの中では教育だけをするよというですね、かなりこう珍しいパートナーさんなんですね。 で、初期編、キントーンの初歩的なこう内容のメニューも持たれてますし、レベルを上げてですね、いわゆるデベロッパー向け、そのキントーンの開発をしたいよというようなパートナーさん向けの情報教育というのもやっていますし、あとは天軸というですね、その開発者を育成するためのですね、集中研修みたいなものもやっておりまして、これはですね、私も参加してみました。2ヶ月間にわたるですね、研修を実際体験してみて、キントーンの開発教育というのを、開発者になるですね、スキルというのをですね、身につけられる教育だななんて思いましたね。で、ここは私もブログに、またkinski.com にブログをですね、体験報告を上げていますので、ぜひ見ていただきたいなと思っています。なので、ぜひですね、キントーンにまつわる教育ですとか、今あったような、関連サービスのですね、使い始めていきたいな、なんて思っているお客様は、こちらのクラウドユニバーシティですね、ぜひ、検討いただくといいんじゃないかなと思っています。では、3つ目になります。3つ目はですね、クルーですね。仙台のグレープシティさんというですね、会社さんが出されている、キントーンのプラグインなんですけれども、キントーン界隈の中でもですね、もう圧倒的にこう、高機能なプラグインなんですね。これはやばいと。これは、すべてのキントーンユーザーさんに、もう知っておいてほしい。これを知っているかどうかでですね、やれるこう、業務の範囲というのは大きく変わるプラグインだなと思います。で、クルーというのはですね、昨年の1年前のサイボーズデイズでですね、リリースされた、ブランドなんですけれども、当時はクルーシートというですね、プラグインが一つリリースされました。このクルーシートもすごいプラグインでして、キントーンにExcelのような機能、見た目を追加するというとですね、革命的なプラグインでした。具体的にはですね、Excelのような見た目もそうですし、オートフィルのような機能だったりとか、条件書式ですとか、あとは一括で置換をするですとか、フィルタだったりとか、あとはExcelの関数とかもですね、追加するというですね、もうすごいプラグインなんですね。私も kinski.com の記事でですね、一回こう紹介をしたりとかもしていたんですけれども、中でもやっぱりですね、Excel の関数が使えるというのがすごいですね。すべてのもちろん関数ではないんですが、もうかなりの数のですね、関数をサポートされています。もちろん sum とかだったりもありますし、today とかもありますし、right とか left とか、文字をこう参照していくというか、セルを参照したりするようなものもあったりします。で、このあたりをうまく使うと、前年の同日比とかをですね、売上の参照比を出したりとかもできたりとか、かなりですね、こう幅が広いというか、もうExcelを関数を使ってどうやるのみたいな世界になってるんですよね。で、このクルーシートもすごかったんですけれども、そんなグレープシーさんが、まだ今年ですね、1年経って、またすごいプラグインをですね、今度は2つも持ってきました。それが、クルーデータ、それからクルーダッシュボードになります。で、まず、クルーダッシュボードから、紹介をしていきますと、これはですね、キントーンの中に、集計のダッシュボードを作っていくよというようなですね、サービスになります。例えば、ピポットテーブル、Excelのピポットテーブルのような、集計テーブルを作ったりとか、あとは、折れ線グラフと棒グラフの複合グラフを作るとか、いわゆるそのキントーンに持ってないようなですね、集計機能、集計画面というのを作れてしまうというようなですね、本当に今ダッシュボード、集計ダッシュボードのような機能になります。で、他にも、例えば散布図ですね、だったりとか、ゲージ的なこう見た目だったりとか、キントーンに持ってない集計っていうのをたくさんこう持たれています。で、その複数の集計を、一つのこう画面にまとめてですね、みんなでこう共有したりももちろんできますし、画面としてはキントーンのアプリのですね、画面の中にこう出してくるんですけれども、そこの上でコメントだったりも、することができて、キントーンのダッシュボードの上を見ながらみんなでこうディスカッションするみたいなこともできたりします。で、さらにはですね、PDF だったりで画像での出力といったこともできるので、資料用にですね、その画面というのを書き出してみんなで共有したりなんかもできるようです。これはですね、なかなかすごいですね。 何がすごいのかというと、今までのこう市場的にはですね、まあ、BI ツールのようなものをこう使ってこういったことを実現してきました。まあ、ただ BI ツールというのは、まあ、別のこうソフトにもなりますし、外部のですね、方にこうデータを出したりとかも必要ですし、まあ、また結構こう高機能なというか、こう、価格も高いものが多かったりしたと思います。で、今回のこのクルーダッシュボードというのは、もう均等、プラグインですので、均等の中でこう完結をしている。で、かつですね、価格もその従来のこう BI ツールなどに比べると、まあ、安くですね、こう始められると。いったところがですね、特徴なんじゃないかなと思います。具体的にはですね、価格としては、年間12万からですね、月額だと1万2000円からという形なんですけれども、まあ、本当にこの市場的に見ると非常にこう安価に始められるんじゃないかなと思っています。で、まあ、本当に、まあ、安い分ですね、その BI ツール、本格的なものに比べれば、他のシステムと連携できないとか、まあ、そういった特徴はもちろんあるんですけれども、均等の中の世界といったところでですね、そういった集計をしたいというところであれば、まあ、本当にこう十分すぎる機能がですね、今回出てきたなと。で、まあ、逆にその外部のシステムから CSV を書き出して均等の方にこう流し込んだりすれば、まあ、ある意味こうデータの参照をしてですね、外部のシステムのデータだったりもこう表現することができるので、まあ、なんか新しいこう使い方が出てきたなっていうような形ですね。これとんでもないプラグインですね。で、もう一つ、クルーデータもですね、これすごいプラグインなんですね。これ何をするものかと言いますと、キントーンの中のですね、データをですね、バッチ的なこう処理で、集計したりとか加工するよというようなものになります。まあ、ちょっと実際の例でお話しした方が早いかなと思うんですけれども、例えばですね、予実績の集計なんかが、分かりやすい例かなと思います。予算アプリ、それから、実績の、まあ、案件管理のアプリがありましたと。で、これを妻がやっていると、ほのずとやりたくなるのは、その予算と実績のですね、対比をして、今どれくらいの進捗率なのみたいな集計をしたいと思います。で、ただ、均等のですね、まあ、標準の機能としましては、その複雑のアプリをですね、集計したりとか、もしくは、集計テーブルアプリみたいなものを作って、その混ぜ合わせたデータを作るみたいなものは、機能として持ってません。なので、この2つのアプリを参照したいときには、まあ、おのずとカスタマイズをするですとか、あとはそういった、外部からのですね、編集ツール、まあ、具体的には EAI というような市場になるんですけれども、まあ、そういったソフトを使って、加工していくといったことが必要でした。まあ、ただこの EAI というのもですね、それはそれでこう高かったりとか、まあ、カスタマイズをするというのも非常にこう、なんていうかハードルが高いものだったので、まあ、ちょっとこう、距離があったんですね。それで予実績集計をしたいというときには。ただ今回、このクルーデータというのは、まあ、先ほどと同じく、プラグインですので、均等の画面の中でですね、完結してるんですよね。均等の画面の中で、複数のアプリからデータを取り出して加工していくよといったことができるようになったので、これはまた革命的なんですよね。すごいです。均等の常識がですね、大きく変わった時だなと今思います。で、もちろん、そのバッチ的な処理、いわゆるスケジュールをですね、予約をして、毎晩何時とか、まあそういった処理をするんですが、そのためにはですね、均等の中だけで完結できるわけではありません。具体的には、グレープシーさんの方では、まあ AWS の方からですね、そういったまあ処理を仕掛けるような仕組みだと聞いています。なので、まあ、外部から、まあ、処理を仕掛けるんですが、まあ、それにしてもですね、その設定だったりとか、まあ、利用者としては、均等の画面の中でですね、すべてこう、完結ができているっていうのはですね、大きなポイントです。今までの、そういった処理の外部からだったりは、カスタマイズに比べれば、非常に簡単にですね、始められるようになるんじゃないかなと思います。で、まあ、もちろん、その、専門のソフトに比べると、弱いところとしてはですね、やはりこう、均等の中だけしかできないよと。いわゆるその基幹システムとか、別のサービスだったりとかシステムをつなげるみたいなところまではできないんですけれども、まあ均等の中をですね、集計をしたいんであればもうこれだけで十分ですし、まあそういった選択肢が増えたというのは今回大きなですね、転換期だなと思いましたね。すごいです。クルーシリーズ。 ということで、まあ、いずれのですね、このクルーシートも、クルーダッシュボードも、クルーデータもですね、すごい高機能で、実際お客様のニーズもですね、高い、そういったプラグインばかりですので、ぜひこちらもですね、製品ページ見ていただいて、お試しなんかもできますので、触ってみていただければなと思います。はい。そして次はですね、製品ではなくて、まあ、我々、まあ、サイボーズの方のサービスというか、まあ、機能拡充についてになります。具体的には、キントーンのモバイル画面ですね。キントーンのモバイル画面、皆様使われてますでしょうか？いわゆるこう、スマートフォンで画面を見ると、自動的にですね、そのアプリに対するスマートフォン画面が用意されていて、外からでもですね、ピンチとかをしなくても、簡単にこう、アプリが使えるよ。なんていうような機能なんですけれども、今回こちらの新、モバイル画面がですね、新しくリニューアルされます。まあ、かなりその画面というのは、刷新をしますし、まあ、ゼロからこう作り直したといってもですね、過言ではないようなこう画面構成になっているんじゃないかなと思います。まあ、実際のところですね、このモバイル画面ってですね、リリースされた時からあったんですが、まあ、大きくそれから機能をですね、変えたりとか、まあ、追加だったりがなくですね、まあ、ちょっとこう古くなってたところがあったかなと思います。とりわけ、まあ、キントーンがリリースされたのって2011年の11月ですが、当時はまだそのモバイルワークというのはですね、こうまだまだこれからなところがあったと思うんですけれども、まあ、今の時代ですね、もうモバイルからスマートフォンからこういろいろとデータを触ったりというのがこう当たり前の時代になっていると思います。で、そういったニーズに比べると、ちょっとこう機能的にですね、まあ、操作感だったりも含めて弱くなっていたなと。で、まあ、そういったお声も、ありまして、まあ、ありましてというのは、こう、やっとかなと、ユーザーの皆さんとしてやっと来たかと思うところだと思うんですけれども、モバイル画面が今回刷新されます。で、サイボーズデイズ東京の方では、その画面がですね、一部公開されたりとか、あとは開発メンバーがですね、こうアンケートボードを持って皆さんにお声をいただく、意見をもらうみたいなことをやっていたんですけれども、まあ、特にですね、私としてはこうレコード一覧画面がですね、大きく変わったなというのが楽しみなところですね。キントーンのモバイルの一覧画面というと、一つのこうフィールドしか表示ができなかったんですけれども、今回の、公開されている開発中の画面ではですね、複数のこう、フィールドが出せるようになって、まあ、かつこう横にこうスワイプしてですね、見ていくような画面になっているようですね。本当にこう一覧画面のようなものがこう作れるようになると。まあ、このあたりはかなりこう使い勝手をですね、改善できるんじゃないかなと思っています。で、まあ、ツイッターだったりとかで、こういった画面をですね、キャプチャーを撮ってくれていた、写真撮ってくださっていた方もいらっしゃったので、こちらの URL を、本文にも記載しておきますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、さて、ここでサイボーズデイズ東京の、お話としては以上になります。で、最後にですね、ちょっと私が、見つけたチップスをですね、ご紹介をして終わりたいなと思うんですけれども、何のチップスかというと、iPad でですね、キントーンのアプリを開発するというですね、方法になります。iPad を使ったこと、iPad からですね、キントーンを開発したことがない方からすると何のことかという話かもしれませんが、iPad でですね、キントーンのアプリ開発ってサポートしてないんですね。アプリ開発って何の画面かというと、いわゆるドラッグ&ドロップでですね、フィールドをこう並べていく画面です。あそこって実は iPad とか iPhone とかそのタッチデバイスの動きってサポートしてないんですよ。普通の画面はサポートしてますよ。アプリを開いたりとか、レコード一覧見たりとか、入力する画面ってやってるんですけど、まあ、いわゆるこうドラッグ&ドロップのところがですね、多分タッチデバイスの方を、考慮した、まあ、仕様にしてないんですね。なので、まあ、実際動かしてみると、まあ、バグります。具体的にはですね、フィールドは新しく追加はできるんですけれども、場所を動かそうとするとですね、まあ、大変なことになるんですよ。まあ、データとか破損しないんですけど、その後こう動けなくなっちゃうんですね。で、まあ、ちょっとですね、私としては iPad を使って結構いろんなことをしているので、たまにですね、こう iPad がサクッとこうアプリを変えたい時があるんですよね。まあ、そんな時にこう困っていたな、なんかできないかなってやってたんですけど、今回見つけたのがですね、パフィンブラウザというですね、アプリなんですね。 で、こちら何がいいのかというと、マウスモードを持ってまして、擬似的にですね、ブラウザの上でマウス操作ができるんですね。iPad ってマウス使えないんですけど、これは、ソフトとしてマウス機能をこう実装していると。まあ、どんなことをするかというと、指でですね、まあ、長押しをしたりしていると、それがいわゆるこうマウスのこうクリックのような動作になって、で、そのままこうドラッグしたりもできるんですね。なので、まあ、これを使うと、ちゃんとアプリの場所を移したりなんていうのもできるたりもしました。パフィンブラウザというですね、PUFFIN というですね、まあ、鳥のアイコンのブラウザですね。で、まあ、逆にデメリットとしましては、このブラウザ自体が Kintone の動作対象外です。動作保証してません。Kintone で iOS だと確かサファリだけだったんじゃないですかね。なので、まあ、このパフィン自体が動作対象外になるので、ぶっちゃけ他のところでですね、変な動きするところもあったりするんですが、まあ、とりあえず、まあ、自己責任の範囲にはなるんですけれども、アプリ開発をすると、サクッとしたいなという時には、まあ、使えると思いますし、あとは、ですね、あ、そうそうそう、これで動作障害だったりしますし、まあ、ブラウザ自体もですね、その、なんというか、アプリが悪いことをしないとも限らないので、ちゃんとこの自社としてこう、使っていいかどうかはですね、まあ、確認をしていただきたいなと思っているんですけれども、まあ、とりあえずこの iPad でですね、アプリを作れるというのが私の中で今日革命的だったので、一人でですね、Twitter の方で騒いだりしてました。ぜひですね、そういったお悩み、同じお悩みを持っている方は、そういったお話、パフィンブラウザですね、使ってみていただきたいなと思いますし、あとは、まあ、iPad からその Kintone のアプリ開発をしてみたいといったのが、どれくらいニーズを歩くのかっていうのは、まあ、私もわかんないですし、多分ですね、サイボーズの方でもあまりこう分かってないというか、把握できないところかなと思うので、ぜひその開発をしたいよと、ちゃんと公式のサポートとしてですね、やりたいんだという方がいらっしゃれば、まあ、私宛てにツイッターとか、あとは金スキのブログとか、そういったところでコメントをいただいてもいいですし、サイボーズのサポートの方にもですね、そういったご要望をいただくと、今後の開発にも反映ができるんじゃないかなと思います。ということで、いかがだったでしょうか。第1回の金スキラジオ。こんな感じでですね、今後も、まあ、週に1回のペースで均等の情報を発信していきたいなと思っています。で、まずね、これが軌道に乗せるというか、定期的にできることを目指して、いずれはですね、まあ、ゲストを呼ぶとか、何かこう企画をするとか、皆さんからも、何かご意見ご要望とかいただきながらですね、何かこう紹介するとか、まあ、いろいろやっていきたいなと思うんですけれども、まずはこう続くことを、願っていただければなと思っております。ということでですね、今回の放送は以上で終わりたいと思います。まあ、それではですね、皆様のキントーンがより便利に活用いただいて、そして皆様の業務が効率的にですね、なることを願いまして、またこの1週間ですね、いろんな情報を発信していきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。